ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。2月27日は拉致被害者久米豊さんのお誕生日です。今年で90歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。2月23日、北朝鮮に対する日米韓3カ国協力について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月20日に東京の日本国際問題研究所でアメリカ国務省のアニタ・フリード核兵器と戦略政策を担当しております、主席次官補代理ということですが、このアニタ・フリード氏がですねスピーチをいたしました。まあ、そこでフリード次官補代理は日米韓三国協力の重要性というものを非常に強調いたしまして、日米韓3カ国が相互運用可能である地域ミサイル防衛構造というものを発展させることが、まあ、結果として北朝鮮の増大する核兵器やミサイルの脅威に、まあ、対応できる、将来の重要な焦点となる分野であるという、まあ、そういう言い方をフリード次官補代理はいたしまして、日米韓三国協力というものは北朝鮮に対してですね、まあ、我々の抑止力の非常に力強いメッセージを送ることになっていると、そのように指摘をいたしました。まあ、このようにアニタ・フリード次官補代理はですね、日米韓三カ国協力というものが北朝鮮へ非常に有効な抑止力になっているということでありますし、まあ、特にその3カ国がですね相互運用できる地域ミサイル防衛構想というものがとても重要なんであるということを、まあ、強調したわけであります。まあ、実際こう振り返ってみますと、まあ、北朝鮮はすでに3回核実験を行いました。まあ、その結果核兵器の小型化にある程度成功した可能性というものも我々は見なければいけませんし、また我々がスカッドと呼んでいる短距離弾道ミサイル、まあ、そして我々がノドンと呼んでいる中距離弾道ミサイルの、まあ、発射実験というものを昨年2014年に北朝鮮はたくさん行いました。まあ、こうして現在北朝鮮がですね韓国と日本を直接攻撃できるような核ミサイルというものを保有した可能性についても我々は完全に否定するということは、まあ、難しくなっております。まあ、そうであればこそ、まあ、今回アニタ・フリード次官補代理はですね北朝鮮に対する日米韓三国協力 を、まあ、強調して、まあ、特にその地域ミサイル防衛構造というものが北朝鮮の核兵器、いわゆるミサイルの脅威を抑止する上で、まあ、有効であるという、まあ、そういう認識を示したと言っていいと思います。まあ、そうした認識というのはもちろん日本にも韓国にも共有されているということになります。で、現在韓国はアメリカが在韓米軍基地に最新鋭のミサイル迎撃システム、これは SAD と呼ばれておりますが、高高度防衛ミサイルのことですが、それを配備することに対しては極めて慎重な態度をとっているというふうに伝えられます。それは中国が非常に反対していると、 SAD の韓国配備に強く反対して、それを韓国に圧力をかけているからだということでありますが、しかし北朝鮮のミサイル脅威が今後も増大するという前提で考えますと、サードを韓国に配備するということは当然不可避であるというわけでありますし、中国もそれを望まないということであるならば、北朝鮮に強い圧力をかけてですね、ミサイル能力の制限あるいは放棄へと北朝鮮を誘導していく必要があるということに当然なりますし、アメリカも今後中国が北朝鮮に強い圧力をかけていくことを非常に期待をしているところであります。もちろんアメリカにとって北朝鮮の核兵器、ミサイルの脅威に対抗する、対応する手段というものの中心は日米韓三国協力というものにあることは当然であります。2月20日のスピーチにおいてもアニタ・フリード次官補代理は、昨年の12月に日米韓三国がですね、北朝鮮に関する軍事情報を共有することに合意したという、その点を非常に高く評価いたしました。そしてそれを基礎にして、今後日米韓三カ国の協力というものをさらに拡大、進化させていくということへの期待を述べたわけでありますが、それは十分可能であると見るべきだろうと思います。現在日本と韓国は、首脳会談が開催できないという厳しい状況にありますが、それでも北朝鮮に対する協力というものは韓国はきちっと進めるとしておりますので、今後日米韓三国協力はさらに発展させられると言っていいと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は日本政府パンフレット北朝鮮による日本人拉致問題の中から拉致問題 Q&A をご紹介します。まず拉致問題とはどのような問題でしょうか。1970年代から1980年代にかけて、北朝鮮が多くの日本人をその意思に反して北朝鮮に連れ去りました。北朝鮮は長年にわたり日本人拉致を否定していましたが、2002年9月、当時の北朝鮮の指導者、キム・ジョンイル国防委員長は小泉総理との会談において、初めて日本人拉致を認め謝罪しました。しかし、拉致された日本人のうち、日本に帰国できたのは5名にとどまっています。5名以外の拉致被害者についても、政府はその速やかな帰国を北朝鮮に対して強く要求しています。なぜ北朝鮮は日本人を拉致したのでしょうか。第二次大戦後、朝鮮半島は韓国と北朝鮮に分断されました。 北朝鮮は自らが主導して朝鮮半島を統一するため多くのスパイ機関を設立したと言われています。当時の金正日国防委員長は日本人を拉致した理由として北朝鮮のスパイに日本語を教えるため、また北朝鮮のスパイが日本人になりすますためと説明しています。北朝鮮は拉致問題を解決済みと主張していますが、それは本当でしょうか。これまで北朝鮮は拉致被害者のうち生存しているものはすべて日本に帰国させた、残りの拉致被害者は死亡もしくは入居せずとし、したがって拉致問題は解決したと主張してきました。しかし北朝鮮が死亡と説明する根拠は極めて不自然で、全く納得のいくものではありませんでした。2014年5月の日朝政府間協議の合意では、北朝鮮側は従来の立場はあるものの、すべての日本人に関する調査を包括的かつ全面的に実施し、最終的に拉致問題をはじめとする日本人に関するすべての問題を解決する意思を示したところであり、政府としては引き続きすべての拉致被害者の帰国に向けて全力を尽くしていきます。以上、拉致問題解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは2014年3月に収録したものです。市川修一さんは1978年8月12日鹿児島県の吹上浜で増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、市川健一さんからのメッセージをお聞きください。
周一、元気ですか？兄ちゃんだよ。日本からの呼びかけを聞いていてくれることを信じてメッセージを送ります。周一と引き裂かれて36年になります。未だ救出できない現状に本当に申し訳なく思っています。必ず救出します。それまで体を大事にして待っていてください。北朝鮮に拉致された被害者の家族は全国各地で救出活動を行っています。兄ちゃんたちも鹿児島を中心に支部会や講演、そして署名活動などを行い、一刻も早い解決を願って戦い続けています。日本の人たちは皆温かいですよ。体に気をつけて頑張ってください。私たちも一刻も早い解決を心から願っています。負けないで一緒に頑張りましょうといつも励ましの言葉をいただいています。中学校、高校でも講演を行っています。生徒の皆さんは真剣に耳を傾け、涙を流して、兄ちゃん夫婦の話を聞いてくれます。そして感想文に、現代の社会にあって、現実に人さらいが行われていることにショックを受けています。そして、北朝鮮の残虐非道な拉致行為は、絶対に許せないと書いています。周一の母校、岩川高校でも講演してきました。市川先輩が一刻も早く帰国を果たすために僕たち後輩も頑張りますと言ってくれました。本当にありがたく心から感謝しています。また元気をもらっています。周一、岩場高原を知っているよね。自宅から4キロ離れた高原です。その高原から眺める桜島、 雄大な姿を錦江湾に浮かべています。周一が帰国した暁には、あの高原に行き、家族でゆっくりくつろぎたいといつも思っています。その桜島も相変わらず、今でも勢いよく噴火し、空高く噴煙を吹き上げています。風向きによっては、一なりの上空に煙を運び、灰を降らせることもあります。その辺は、周一もよく知ってるよね。一刻も早く周一を救出し、上場高原から壮大な桜島を眺めながら、家族全員が心から笑える日が来ることを信じて、兄ちゃんは救出に頑張ります。今年は国連の人権調査委員会から報告書が出されました。北朝鮮に対して拉致事件は人道に対する罪と断定されました。国際的な理解が大きく進むことを強く願っています。安倍総理も国際的な協力を進められる中において、安倍政権のうちに全被害者をご家族を自らの手で抱きしめる日が来るまで、私の使命は終わらないと決意し、努力を重ねていくことを力強く言っていただきました。安倍政権が動きやすいように、被害者家族はもっともっと世論を高めていきます。周一、長い歳月の中で何回も心が折れそうな時もあると思いますが、必ず救出します。どのような状況下であっても絶対に負けるな。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国の日が来ます。再会の日が来ます。帰国できるのだと強い一念を持っていてください。頑張れ周一。再会の日を楽しみにしています。兄ちゃんより。
市川周一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1973年のヒット曲、アグネスちゃんの草原の輝きをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送では、ここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では、著作権上の理由により、曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。また、この他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や、関連する調査、捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても、 拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。